コメント返しです。すいません。コメント返しを忘れたので別撮りです。で、3本分ですね。やる気が出ないのは体調のせいかもへのコメント返し等々です。で、先に多分どんな感じで問題になるかっていうと、まあいいか、コメント返しです。で、まずやる気が出ないのは体調のせいかもへのコメント。愛さん、ありがとうございます。いつも。世間体が気になる。これにとても苦しめられたこともあったなと思います。その人の幸せはその人が決めること。あ、違うわ。これ当たり。世間体が気になるのは集中してないから。あ、違うわ。こっちだ。間違えました。やる気が出ないのは体調のせいかもの方から先返しますね。で、愛さん、朝起きた時の幸せホルモン分かります。休みの日の朝は自動的に早起きできてかなりそれを感じることができます。まあ、確かに。私も会社員時代は土日とか朝、なんかあれですね。めっちゃ幸せホルモン感じてあった記憶ありますね。特に起きて、あ、土曜日だ。まだ寝れるみたいになった時、すっごい脳になんか出てるの分かりますよね。ちなみにこの幸せホルモンが感じられなくなるとか、分泌が弱くなるとかってのが、昔から言われてるうつ病みたいですね。今は新型うつとかあって、ちょっとよくわかんなくなってますけど。なんで、うつって脳の病気なんですよね、ちゃんとした。幸せホルモンが感じられなくなる病気みたいです。で、はい。コメントに戻ります。仕事の朝起きるのが本当に辛くて、友達にそんな話をすると、みんなそうだよ。だからサザエさんシンドロームとか言うでしょ、などと言われ。まあそうか、みんな何かしらストレスあるよね。でもこのまま仕事の朝が起きれなくなるといよいよやばいなと思ったりしながら過ごしています。まあそうですね、そういうのありましたね。なんか、これが当たり前な状況って結構おかしいと思うんですけどね。その友人がおかしいとかじゃなくて、その通りだと思います。みんなそうです、きっと。仕事の朝起きるのが辛い。仕事の朝起きるのが辛いって、冷静に考えると異常なことですよね。でも、社会人ほとんどがそういう状態になってるってのは、本来なら異常であるべきなんですけど、みんなそうだから、それが普通みたいになってて、ちょっとやばいっすよね。やばいのは、なんというか、世の中やばいというか、特に日本人はやばいっすね。もっと楽しく仕事したいっすよね。で、まずは体の健康は最優先ですね。おすすめの食事の本を読んでみます。そうですね。ほんと健康第一だなって、ま、本当に思いましたね、今回。健康じゃないと、本当に何もできない。全部崩れる。当たり前なんですけど。です。で、ゴミさん、配信ありがとうございます。おすすめの本、早速ダウンロードしました。今朝、ちょうど生成塩と天然の塩について調べていたところです。うちは博多の塩を使ってます。ありがとうございます。昨日、あ、まあ、そうですね。で、そう、私も精製塩と天然塩を調べたというか、本に書いてあって、精製塩は塩化ナトリウムですと、ほぼ。で、天然の塩はミネラルとかが豊富？ミネラルが豊富？で、基本的に、なんだ、人工で作られたものってあんまり良くないというか、なんか大事なものが欠けるんですよね。工場で栽培されたキノコと、菌床栽培って工場とは違うのか？まあ、天然のキノコと工場で栽培されたキノコだと、栄養素がもう全然段違いだったりするし、あと、あれですね、ビニールハウスで栽培されたもの、無理やり、なんだ、その育ちやすい環境が作られて育ったものと、自然の厳しい環境の中で生き残って育ったものも、これまた味も違えば栄養素も違うみたいっすね。まあ、なんか当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。で、だから、なんだ、人間の手で頑張って無理やり作らされた旬じゃない野菜よりも旬のものの方が栄養素豊富で体にいいし、地球にも優しい。なんか、なんだ、エネルギー使ってないじゃないですか。基本的に気候に沿って作られたものってことだから、旬ってことは。とかがあるみたいですね。で、その辺がめっちゃ面白いって言い方変ですけど。今回体調崩してそこへの意識がめちゃくちゃ来ましたね。なんか、なんだ、あと、そう、 いつでも同じものを食べれるっておかしくないかとか、あとワインとかもそうですね。ワインとか日本酒、発酵物だからなんか味が常に一緒ってのもおかしいと思うんですよ。今年はこういう味、来年はこういう味って変動がある方が自然で、多分添加物とかを加えないで作ると絶対味の変化っていうのは起きるもので、まあ、場合によっては癖がめっちゃ強くて美味しいと感じる人があんまりいないようなものも出来上がるかもしれないですけど、でもそれが自然なんですよね。なんか常に全く同じクオリティで同じような味のものがいつでもちょっとコンビニに行ったら手に入るって、よく考えるとすげえ気持ち悪いなって思い始めてます。はい、ちょっと話逸れてるというか、これは話すぎなんでこの辺にします。で、次です。世間体が気になるのは集中していないから、アイさんからさっき読んだ土地まりのやつですね。世間体が気になる、これに苦しめられたこともあったなと思います。その人の幸せはその人が決めること、当たり前のことなのに世間体とか他人との比較の沼にはまってしまうこともありました。どう見られるかを気にしていてはやりたいことはできないですね。まあ、そうですね。まさしくそうですね。で、まあ、さっきの話とつながるんですけど、なんか、世間の常識が正しいとも限らないですね。なんで、まあ、例えば、なんか肉とか魚とか、毎日食う必要ないなって私思ったんですけど、それを世間体に当てはめると、こいつちょっとおかしなやつなんだなとかって思われやすいじゃないですか。いやいや、毎日食った方がいいでしょってのが多分世間での一般的な意見なんですよね。だと別に天然醸じゃなくて精製醸でいいでしょ。だってそれ食っている人みんな別にそれが原因で死んだりしてないじゃんみたいな。まあ極論じゃないんですけど。とかって反論も受けるんだけど、その、なら世間から反論されるかどうかとか、あるいは世間と一緒かどうかって関係ないんですよね。で、そう、自分のやりたいこととか、自分が信じることをやるためには、結局これまた知識が必要になる。知識と自信ですかね。で、まさに書いてある通りだと思います。どう見られるかを気にしていてはやりたいことはできないですね。で、どう生きたいのか、どんな未来を望んでいるのか、そのためにやるべきことが明確になっているので、ブレずにやっていきたいと思います。そうですね。で、そう。私、会社辞めた直後に思ったことと今思うこと、今の状況から思うのは、生き方が変われば周りの人たちも変わる、周りに付き合う人たちも自然と変わるから、その変わろうとしてるタイミングで、変わる前、今付き合ってる人たちっていうのは変わろうとしてるタイミングでは変わる前のに付き合いが生まれた人たちなんですよね。で、なんでその、変わる前の状態で付き合ってる人たちが言ってくることってのは気にしなくていいって今なら私思います。で、結局変わった後、周りの人たちって変わる？それは本人が変わるんじゃなくて、付き合う人たちが変わるから。で、なんだ、周り、その差分が勝手に生まれていたりですかね。だから変わろうとしてる時に周りのごちゃごちゃっていうのは本当に気にしなくていい。人ってのは現状維持を好む生き物だから、変わる前の状態で付き合いがあった人たちの言ってくることっていうのは間違いなく変わることへの、なんだ、邪魔になるというか、と思います。ちょっと私は割り切りすぎるかもしれないですけどね。です。で、次です。ウェブライティングと相性のいい作業4選。で、愛さんからありがとうございます。ウェブライターに必要なロジカルシンキング全然できてないなと、添削や講義を受けるといつも感じます。今日のライブ講義でもそのことを痛感しました。まあ、でも、多分スピード感の問題だと思うんですけど、慣れというか、昨日のライブ講義のメンツは、結構もう、ライジャパン受講が長いですからね。で、今の私には他のことに目を向ける余裕も実力もないので、まずはライジャパを進めることと、苦手なところは何度も受講すること。そうですね。まあ、それでいいと思います。 で、まあ、ただ、あれですね、視野が狭くなりすぎないように、あんまり、ライジャパン、ライジャパン、ライジャパンになると、周りが見えなくなるので、まあ、難しいんですけど、集中はしつつ、視野の広さを維持するって言ったらいいですかね。で、できるとベストです。で、あとは、そう、これまた集中は大事なんですけど、あんまり追い詰めす、なんか集中しすぎると自分を追い込みやすくなるので、それも注意ですね。要は、なんだろう。まあ、例えば、月に一冊小説読むぐらいは、まあ、時間がないならしょうがないっていうのも言えるんですけど、週に一本、20、30分のアニメ読む、見るぐらいはやっていいと思うんですよ、別に。なんかやるべきことに、本当に集中しなきゃいけない時だっても。で、それが、その内容がまた自分につながるかもしれないし、で、時間ないからって、まあ、アニメは微妙な例だったかもしれないですけど、散歩するとか、あと毎日の食事を大事にするとかを、犠牲にしないことですね。睡眠時間とかもそうですけど、まあ、そう、この辺は多分伝わってると思うんですけど、そう、そうですね。あんまり余裕ない状態で受けても、受け取れるキャパが下がっちゃうから、集中は大事だけど、追い込みすぎないで、余裕を持った状態で受けるですね。です。で、読書は自分の好きなジャンルに偏りがあり、ジャパソンさんがおすすめの本を教えてくださるので、選択の幅が広がってすごく参考になります。ありがとうございます。私も、あれです、ビジネス本とか基本的に好きですけどね。まあ、ただ、最近ポコポコ出てくるビジネス本は、なんかつまらんなって思います。すごい、なんだ、ロングセラーの本と比べて、表面的なこと、テクニック系に寄りすぎてる気がしてて、最近のビジネス本あんま読まないですね。本屋でちょっと立ち読みして、不運程度で終わるぐらいになってます。なんか話題になったりベストセラーになるものこそそういう傾向があるなって思ってます。です。もちろんそうじゃない本もあるけど、たまに。まあ、どこ目線やねんって感じですけどね。で、ライブ講義お忙しい中ありがとうございます。またまたお通しすいません。いや、大丈夫ですよ。てか、あれですね、ちょっとせかすみたいな形になっちゃって、逆に申し訳ないなと思います。で、講義の後もう一度自分で思考を振り返ることができ、理解が深まりました。緊張感を持って集中するって大事ですね。そうですね。ライブ講義の良さはそこにある。例えるなら、映画館で見た映画と、Amazon プライムで見た映画、どっちの方が記憶に残るか、ですね。で、ライブ講義っていうのは映画館なんですよ。で、動画講義っていうのは Amazon プライムなんです。で、この二つの違いは、後から見返すか、見返せるかどうかっていうのももちろんあるんだけど、それ以上に大事なのが、途中で停止できるか、自分の意思で。あと、巻き戻したりできるかってとこですね。で、映画館の場合、停止できないし、巻き戻しできないじゃないですか。一瞬でも見逃しちゃったら、もう、なんだ、次回、配信されるか、もう一回映画を見るしかない。基本的には、見逃したらもう見返せない。だから集中して見れる。ってのがある。なんで、同じ映画でも、多分映画館で見るのと、Amazon プライムとかの配信で見るのは、違うと思います。めっちゃ興味があって、見たいと思った映画は映画館で見るべきだって私は思います。で、ライブ講義ってのは映画館なんですよね。だから集中できる。で、映像ってのは時間圧縮魔法だと思ってるんですよ。動画は。時間圧縮魔法。で、めっちゃ2時間に凝縮できる。これちょっと話が被るからややこしくなるんですけど。で、2時間の映画って2時間じゃ撮れないじゃないですか。もう何十時間、何百時間かけて作る。例えば200時間かけて2時間の映画作ったんだとしたら、これは時間凝縮魔法なんですよね。200時間分が2時間に詰まってるってことになる。で、動画の良さはそこにある。要は、編集とか、あとは、撮り直しとかで凝縮できるんですよね。時間を。1時間かけて20分の動画を作るってことは、3倍濃縮じゃないですけど、凝縮できる。で、ただ、そこまでして講義って作らないので、私もそこらはやってないし、やらないですよね、普通。だから、講義に関して言えば、繰り返し見れるっていうのは動画のメリットではあるし、なんか、間違ったところは修正されてるから、 まあ、結局ちょっと圧縮されてるっていうのはある。効率はいいように見えるんですけど、でも欠けるものがあって、それが集中力ですね。で、だから私の動画講義は基本的にめっちゃそこに集中というか、そこに意識してて、要はどうやって集中してもらうか。なんか動画の中で妄想したりするのはそれっすね。ちょっと手を挙げてみてくださいっていうのは、なるべくライブ講義と同じ雰囲気っていうのを、で受けてもらえるように。だと、これ自分で考えて、回答した上で次の講義見てくださいっていうのも、なるべくライブ講義に近づけてっていう工夫っすね。だから、ライブ講義っていうのは、そう、いいんすよ。めっちゃいいと思ってる。なんか、動画とかがどれだけ発達しようと、ライブっていうのは、いいんです。です。なんか言うんすかね。で、だから私がやりたいのもライブ講義なんです。力入れたいと思ってること、新しく力入れたいと思ってることもライブ講義です。ってことで、そんなとこですかね。以上、コメント返しでした。